は上京区がお送りする絆でつなぐコミュニティのお時間です。この時間をナビゲートさせていただきますのは私木村ひろみです。この番組では毎回上京区の素敵なゲストの方をお招きして一緒にお届けしていきます。今回はなんと今年度ラストの放送となりました。短い時間ですけれども最後までよろしくお願いいたします。この時間は上京区役所の協力でお送りいたします。上京区がお送りする絆でつなぐコミュニティ、それでは早速今回お話しいただく方々をお迎えしましょう。自己紹介お願いいたします。
外国人女性の会パルヨンの専務理事黒田と申します。
同じく外国人女性の会パルヨンの理事宮島と申します。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
さてさて、では早速なんですが、外国人女性の会パルヨンというのは一体どんな団体なんでしょうか。
はい、外国人女性目線で外国人の生活の支援をしていこうという団体で、10年ほど前に立ち上がりました。日本人と外国人が一緒に外国人の生活どこが大変かとかということも含めて、お話をして支援をするようなグループです。
この外国人女性のというふうにあるんですけれども、男性とかっていうのはどうなんですか。
はい、日本人もいれば男性の方もいらっしゃいます。
この会の中に
本当にずっと活動を一緒にしています。ただなぜ外国人女性というふうに言ってるかと言いますと、外国人女性の方が特にその家の中で子育てとか親の介護とかに大きな、労力を割かれるっていうところが、やっぱり状況としてある中で、そこで、なかなかご近所付き合いとかお一人で苦しんでこられた、大変だったっていうようなご経験を持つ外国人の方が最初の頃集まって共感をして、みんなでグループをやってきたという感じですね。
なるほどなるほど。具体的にはどういった活動をされてるんですか。
はい、例えばですね、交流の場を作ったり情報提供をしたりとかしてます。例えば困りごとなどを何でもおしゃべりできる会を、2月に1回やってみたりですとか、あとサポート電話をしたり、あと、外国人向けに講座を開いたりとか、ガイドブックを作って、京都で、生活するためにはこういうことを気をつけたらいいよみたいなことをお伝えしたりしてきました。
ガイドブック私実際ですね見させていただいたんですけど、すごい細かくやっぱり生活に必要な情報だったりとか、あともう全部振り仮名が振ってある、すごい細かく配慮されてるなっていう印象だったんですけども、これももう皆さんでこういろいろアイデアを出し合って一冊の本にされたっていう感じですか。
そうですね、実際に本は失敗談からできたりとかもしていて、なので虫に注意しましょうとかですね、
はい、
いわゆるガイドブックに載ってないような行政とかの、その生活のガイドブックとかに載ってなさそうなところで本当に困ってきたことが書かれたりしてますね。
なるほどね。もう実際に外国人の方で住まわれた人の、生の声が反映されているみたいなところなんですね。これは実際もし欲しいなと思った時にはどこで手に入るんでしょう。
上京区役所の方行っていただきましたら無料で、あと、外国人向けのやつはだんだん減ってきてるみたいなので、ちょっと気をつけて急いでもらいに行っていただけたらと思うんですが、あとパルヨンのホームページの方でも見ていただきますし、ダウンロードもしていただくことができます
ということですね。なるほどなるほど。それからですね、もちろん外国人の方向けの、支援っていうのもあるんですけど、やっぱ外国人が、たくさん住まわれてる方いらっしゃいまして、その方は受け入れる側の、日本人についても あの実はガイドブックを作成されているというふうにお聞きしてるんですけれども。
そうなんです、はい、おととし作りましたのは、日本人がどうやって温かく外国人をご近所に住んでこられた方を受け入れることができるのかという思いで、あの近所に住んだりとか職場で出会う外国人の人とより良いお付き合いができるようにということで、日本人向けに、ガイドブックを作りました。
これはね必要ですね、私たちに。
はい、ありがとうございます。
まあ、上京区だけでなく、これも京都市全体、いやむしろ全国共通で、みんななんかつまずくところがいっぱいピックアップされてますし、もう全国配布してもいいくらいのものなんじゃないかなと思ってしまったんですけど。
ありがとうございます、はい、
こちらもやっぱり上京区役所さんとかにも置いていらっしゃると。
はい、区役所にたくさん置いてますし、うん、ダウンロードしていただけます、
うん、実際この日本人向けのガイドブックの内容というのはどういったものがあるのか教えていただいてもよろしいですか。
はい、そうですね、今ゴミ出しのルールを伝えるとか、町内会に誘うとか、例えば避難所に行くときに一緒に誘えるように情報を伝えておくとか、そういうことのために、うん、使ってもらえるような内容になってます。
そうですね、なんかこういうのを見てこう自分たち、まあ、日本人としてなんかどういうところが外国人の方わからないのかなっていうことすらもわからなかったりするのでこういうのがあるとすごく助かるなというふうに思いました。でまあ、日本語を、まあ、優しい日本語で、伝えるということが、まあ、大事ということなんですけれども、優しい日本語ってっていう話なんですよね、
はい
はい、これは優しい日本語ってどういうものなんですか。
これね、25年ぐらい前に阪神淡路大震災が起きたんですけれども、はい、それをきっかけに研究が始まったんです。その時にその住んでらっしゃる外国の方に必要な情報がすぐに伝えることができずに、怪我された方や亡くなられた方っていうのが日本人に比べて割合が多くなってしまって、それじゃいけないっていうので研究が始まりました。で、例えばその以前の情報発信だと、地震が発生しました、緊急に避難してください、なんか困難だとどうしていいか分からずに余計不安になりますよね、そこを地震です、早く逃げてください、早く逃げてっていうことでちゃんと分かって落ち着いて行動ができる、まあ、そういうことがきっかけですね。
なるほどですね、避難っていう難しいですね、漢字も難しいしね。
そうですよね。
なるほど、でも早く逃げてくださいがやっぱりダイレクトに伝わる言葉ではありますよね。
そうですよね。
そっか、他には何かあったりするんですか。
じゃあちょっと一つ例を考え出したいんですけれども、はい、これは優しい日本語ツーリズム研究会というところのサイトで、はい、紹介してるんですけれども、今育休中です。
育休中です、はい、これも難しそうですね。
そうですね、育てる、休むですね、これを優しい日本語にしたらどうなるでしょうか、
子育てして休みますみたいな感じですか。
そうですよね。まずなんか状況を伝えるっていうのも大事なんですよね。
なるほどなるほど。
赤ちゃんがいます、はい、それで今仕事を休んでいます。
あ、
こんな感じですね。
そっか、なんかこうやっぱり自分で頭では分かっているものの変換の仕方ってなかなか難しいなと思うんですけれども、優しい日本語をこれからまた使っていくためになんかコツっていうのはあるんでしょうか。
コツね、2つありまして、まずどう話すかっていうことなんですね、それなんかハサミの法則とか言うんですけれども、はい、はっきり最後まで文を短くゆっくり言う、それだけでかなり伝わるんですね、はい、でもう一つが言い換える、分かってないなと思ったらこう分かるまで、優しく言い換える、言い換えをする、
はい、
例えば無料です、分からなかったらお金はいりません、とか、記入する難しかったら書きます、支払いはここです、ここでお金を払ってください。
なるほど、
こんな感じですね。
レストランとかね、
はい、
まあ、いろいろお店商いされてる方とかは結構ねぶち当たる壁かもしれませんけれど。
そうですよね。
なるほど、そういうふうに言い換えたらいいんですね。ということで今その言葉の変換のこう変われそうなものも教えていただいたんですけれども、その他に何かあったりしますかね。
例えば接客業の人とか敬語を使わなくちゃって思いがちなんですけれども、そうではなくて、例えばご覧くださいとかではなく、見てくださいっていうふうに、語尾を何々くださいとか ますとかですにするだけで十分あの通じますので、うんうん、あの本当に尊敬語を使わないようにすることとか、うん、あとあの擬音語や擬態語、うん、あの日本人はよく使うんですけど雨がザーザー降るとか、うん、ポツポツ降ってるとか、うん、そういう言葉があのオノマトペがない国も多いですので、うん、それはもうなんか避けるっていう風に、
まあいろいろそういう工夫することでいろいろまあいいこともたくさんあると思うんですけれども、何かその中でエピソードみたいなのっていうのはあったりするでしょうか。
はい、もちろんコツとかのルールたくさんあるんですけれども、うんうん、あの何よりもなんかこう伝えてあげたいという気持ちが大事かなと思います、
うん、
あのこの優しい日本語をあのワークショップであの参加された方がおっしゃってたんですけれども、はい、あの飲食店の方でなんかまずざるそばの食べ方とかを説明したいんだけれども、うなんかそういう言葉でよりも、うん、まず笑顔で、うんうんうん、接する、そしてこう安心してあげる、はい、安心してもらう、
うん、
なんかこの人伝えようとしてるんだなっていうことが分かってもらうと、うん、あとはまあ言葉どうでもよくはないんですけれども、はい、まあ、なんとかなるっていうような話をよくなんかワークショップの参加者から聞いてて、はい、本当にそうだなって思います。
確かにそうですね、やっぱり伝えたいっていう気持ちがあれば、はい、あの何回でもトライしていただいてね、どういうふうに言ったら相手の方が分かってくれるかっていうところまでこう一緒に付き合うというか寄り添う気持ちってすごく大事ですよね。あとはこう経験体験としては何かあったりするんでしょうか。
そうですね、例えばですね、その神奈川がそのこういう国際化みたいなところすごくあの力が厚い、あのいろんなことをやってるんですけども、
はい、
そこで、外国人住民の妊娠から子育てを支えるガイドブックっていうところに、うん、載ってた体験談がありまして、
はい、
あの外国人の方が、出産で入院をしておられて、まあ、日本語もあんまり話せない方なのかもしれないんですけれども、うん、あの看護師さんからもう全く声をかけてもらえなかった、
うんうん、
あの本当にずっと一人ぼっちで寂しい思いをしながら不安で、ベッドに寝てたっていう体験、それはあの言葉が分かる分からないではなくて、はい、あなたのことをちゃんと気にかけてますよということがちゃんと伝われば、
うんうん、
もうちょっと安心してあの入院生活を送れたり、出産ってもともと不安なものなのに、
はい、
なかなかそういうところが、まあ、本当に気持ちですよね。だからあの本当にこの人と一緒に考えるよっていうことが相手に伝わって、相手にもその安心して委ねていただくようなやり取りができれば、本当に皆さんあのいいコミュニティというかコミュニケーションが作れるんじゃないかなというふうに思いますね、
う
ん、
そうですね、やっぱり本当に気持ちっていうのは伝わるっていう、なんか言葉はなくても、まあ、ボディーランゲージとかもありますけれども、ね、言わなくても伝わるものはいっぱいあるんだろうなというのは、
そう思います。なんかね、はい、笑顔でこうそばにいてあげるだけ で、
ね、
伝わるものがあるかなと思いますね。
なるほど、なるほど。ぜひね、あのもっと詳しく知りたい方はウェブサイトもご覧いただいて、で今本当にリアルタイムに必要な情報とかも優しい日本語で載せていただいたりもしてますので、ぜひチェックしていただきつつ、まずは気持ちが大事ということで改めて知ることができました。上京区絆でつなぐコミュニティ、今回は外国人女性の会パルヨンから黒田もとこさん、宮島みどりさんにお越しいただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
上京区がお送りする絆でつなぐコミュニティ、この番組は番組終了後にラジオミックス京都のウェブサイトでゲストの方々のお写真とともにバックナンバーをお聞きいただけます。聞き逃した方、もう一度聞きたい方はぜひこちらでもお楽しみください。これまでありがとうございました。お相手は木村ひろみでした。